今日も三眼編入ですね。ページ数は確か70ページだったと思いますけど、70ページですね。はい。ですね。どのようにして私たちが救われていくのかということについて明らかにされているのがこの三眼転入ということですね。そこでまずこう、まあ、順を追ってですね説明をしていきたいと思うんですね。まず私たちはですねどういう存在かと言いますと、こう私がこういるんですけど、これ私っていうのはこの肉体に宿っている私です。ゴーです、ね、私のこの私っていうのはこの肉体のことではなくて肉体に宿っている心、ね、私その私っていうものが仏教でねこう闇に覆われているっていうふうに教えられてるんです。これを無明というふうに言うんですよ。無明、ね、無明って何ですかっていうと、無明っていうのはその私が見えない、私がわからない心なんです、ね、だから肉体はわかりますよね。肉体、これ私って言ったら私の肉体はわかるけど、でも肉体に宿っている私っていうのが闇に覆われていてわからない、ね、こういう状態なんです。私、まず私っていうのはわからない状態なんですね。なんでかっていうと無明に覆われているから。でなんで無明に覆われているかっていうと罪悪をいっぱい犯してるからこういうつながりなんですね。だから罪悪をいっぱい犯しているから私っていうものを見ることができないんです。
隠して、
そうそうそう、隠している。だから死んだらどうなるかわからないし真っ暗闇なんですよ。罪悪を犯してない人は無明もありません。
そんな人いないでしょ。でも
そんな人は仏様いますよ、はい、菩薩様もいます。まあ普通の人間にはいないわけですよ。それは罪悪を犯しているから、ね、だから私たちはみんな死に対する恐れを持ってるんです。死ぬのは怖いな、死にたくないな。なんでそう思うのかっていうと、それはみんな罪悪を犯してるからなんですね。だからその罪悪を犯している自分を見たくないで、さまざまな煩悩を起こしてですね、闇の中に自分を隠してしまうんですね。だからいわゆる仏性というですね、ほと、まあ、いわゆる仏性がこう降り注いでいても私は闇の中にいて見えないんです。この仏性を浄土真宗では無下光というふうに言うんですよ。この方がいいかな。次でしょうか。無下光っていうふうに言うんですね。この無下光をまた仏教では仏性というふうに言います。この無下光については、 商業新書の確か行間ですね、312ページ。ね、右から1、2、3、4行目のですね、苦境筆境とは一切市場のうるところの一条なり、一条は名付けて仏性となすとね、仏性となす、この義をもっての家に我一切市場ことごとく仏性あり、ね、この仏性の働き、無下行の働きは、ページ数は312ページですね、右から1、2、3、4、5行目にですね、我一切主情ことごとく仏性ありですね、すべての人に仏性が降り注いでいる。仏性っていうのはですね、私の姿を明るく照らしてこの真実を見せてくれる力なんです。真実が知らされたならば罪悪を犯しているということがわかるので、その罪悪を反省できるんです。反省したらね、悪いことはできなくなりますよね。悪いことができなくなったらだんだんと罪悪が罪悪を犯さなくなっていって、私たちはですね、仏に近づいてくる、浄土に行くことができると。だから仏性、この仏性、仏にする働きっていうふうに言われるわけです。この仏性っていうのはね、仏にする性、働きってことです。私たちを仏にしていく働きですね。仏にする働きっていうのは全ての人に降り注いでますね。だから全人類に仏性は降り注いでるんですよ。私たちの心を明るく照らす光っていうのは常に照らしている、ね、ところがここに書いてある通り、一切史上ことごとく一条あり、無明 OL をもっての家に見ること得ることあたわず、ね、見ること得ることあたわずっていうのは無明に覆われているから、ね、仏性の働きが私たちに降り注いでいるんだけども、私たちはあまりにも罪悪を犯しているために、自分が恥ずかしくて恐ろしくて見ることができない。
真実だからね、
はい、
ごまかして生きてるから真実は見たくないんだね。
こういう状態なんです。わかりますね。
仏法を聞いていって我が落ちてくると、それを見ることがだんだん近づいてくるんですか？
そうですね、だんだんと見えるようになってくるんです、はい、まあ、これからそのことについてこう説明をしていきますけれども、今まず、私たちはどういう状態かっていうと、その仏性の働きはこれね、全人類に降り注いでいる、ね、よく阿弥陀仏のお力は全ての人に降り注いでるってこう言われるじゃないですか、ね、本当に降り注いでるならもう全ての人は救われてるはずなんです。ところがほとんど救われていない。なぜかというと、仏性の働きは降り注いでいるけれども、私たちがその真実を受け止めるだけの心の強さがないんです。ビビリなんです。ビビっちゃってんです。だからもう闇に隠すしかないんです。自分を。これが無明なんです。だから無明が破れたら、無下行の働きによって自分を見ることができるんですよね。
真実を受け止められないって。
だから 私たちは罪悪を犯してますよね。罪悪を犯してるっていうことは、こんな悪人は生きていちゃいけないって思ってるんです。こんな極悪人は存在しちゃいけないって思ってるんです。
そんなこともう意識してるんですけ
どね。で、意識してないじゃなくて、もう隠れてるんですって。
隠れてるのか。その罪悪は過去無良行から作り続けて。
過去無良行からっていうか、もう最近もずっと犯してるわけですよ。
最近。
はい、ずっと。
本当だね。意識してないよね。はい、
ね。まずこういう状態なんですね。そう、全ての人は罪悪を犯しているから、あ、自分を見ることができないんです。闇に覆われていると。だから仏性の働きは全ての人に降り注いでいるけれども、それによって真実を見ることができない、ね、ところが私たちはこの無明によって自分が見えないから、ね、私たちはその自分を感じることができないっていうのはとても不安な状態なんですよ。ね、そこで、自分を感じようとして我を作り出すんです。ね、我を作るっていうのは何かに我をつける。例えば、この携帯に我をつけたりしますね。ね、携帯に我をつける。そうすると、その携帯は、こう、ちゃんと存在している。ね、こうやって見、もう間違いなく携帯は存在している。携帯が存在しているように、自分も存在していると。こう確認するんです。今言った意味わかりました？だから私たちは自分で自分を感じることができない。なぜならば闇に覆われてるから。無明の闇にね。だから今までこう聞いてきましたよね。無明の闇が苦しみの根本ですよと。ね、無明の闇が苦しみの根本ですよと。だから仏性は全ての人に降り注いでいるけれども、無明によって私というものが見えなくなっているから、ね、だから私たちは自分をこう、まあ、感じるために我を生み出していくわけです、ね、こう我を生み出していくと。でこうかき集めていくんですよ、我を。何のためにって言ったら、それは我があるっていうことは、自分がここに存在しているってこう思えるんです。
こんだけあるから。
そう
。自分は大丈夫。
自分は大丈夫っていうか、自分は間違いなくここに存在しているって思うわけ。
物がある、自分のものがそこにあるように自分も。
そう。だから自分の我のついたものを人が、まあ、いわゆる存在に扱うと、ね、そのものが存在に扱われているように自分もやっぱりその存在していないんじゃないかとか、自分もやっぱりこう粗末に扱われるような人間じゃないかっていうふうに思っちゃうんです。だから我がついているものっていうのは私の分身なんです。なぜなら無明に覆われてるから、自分を確認することができないから、だから私たちはこう何かに我をつけて、それによってね、自分というものを確認してるんです。だから我がついてるものっていうのは自分の分身なんですよ。
携帯をいつも使ってる携帯がどっかに置いちゃったと、
はい、
あの携帯どこ行っただろうと思うのは、携帯がないと電話が来ても連絡が取れないから困るわっていうことじゃなく、
いや困るわっていうことなんです。それはそうじゃなくて、自分がきれいにしている台所とか、あの食卓の場所をですよ、 ご主人がお酒を飲んでバーってお酒をこぼしたりすると朝起きて嫌な気持ちがするじゃないですか。それはなんでかっていうと、その一体に我がついてるからです。
綺麗にしてるのにね。
私の台所、
私の台所、私の食卓の場所、私が掃除している、私が管理している私の場所とね。
いつも管理してる、綺麗にしてる、これで大丈夫っていうふうに。
そう、大丈夫と。ところがこうお酒を飲んでベロンベロンになってお酒がバーンってこぼしちゃってね、でこぼした状態でウィッグウィッグとこう
やって
こうやってね上に上がっていくと。で次の日起きてみたらもうなんかお酒で臭くなってね、お酒まみれになってると。そういうふうになってるとムカムカムカムカムカこうなると。それはなぜかっていうと、決してねご主人は自分をバカにしてるわけじゃないんだけども、自分の我のついている場所が、まあ、荒らされていると、自分もそのような存在に感じられてしまうんです。でムカムカムカと腹が立つから、もう何とかしなくちゃ
いけない。しゃあないから諦めんけ。仕方ないから諦めるわ。
仕方ないと諦められるわけない。
どうしてでも将来でそこ置いたんだから。
いや、諦めるためには我とは違う自分が必要なんです。
お、
仕方ない、はい、
何か置き換えんきゃダメだっちゅう。
そうそうそうそうそう、我が自分だと、
うん、
ね、我が自分だと思っている限り本当の自分に目を向けることはないわけ。例えばピラミッドを作りますよね。その昔エジプトの王様はね、それはそのピラミッドに我がついているからなんですよ。私が死んでもピラミッドはなくならない、ね、だからみんなピラミッドが残るように、人々もね、私の存在を忘れることはないだろうってこういうふうに思ってるわけだけど、死んじゃうとですよ、あなたが王様であった記憶も王様であった事実も全部こう切れてしまうんです。つまり肉体に付随しているものは全部切れちゃうんですよ。あなただけこの世界から外れるわけです。そうすると自分がピラミッドを作った人間であることもね、王様であったことも全部忘れちゃうんです。関係ないんですよ。だけど私たちはそのピラミッドがあるように自分も存在してると思ってるから、自分が死んでもピラミッドが残ればいいと思うわけ、ね、私たちのささやかなね望みはですよ、私が死んでもあのお墓があればとかって思う、ね、そのお墓に息子たちが手を合わせてくれば年に2回でもね、ああ私の存在は消えないんだなあっていうふうに思えるわけ。でも実際は死んでしまったらお墓を作っていたこともね、お墓の中に人がいるわけじゃないから、骨はあっても自分は関係ないからね、全部忘れていってしまうわけです。だけど生きてる人、生きてる時はそのお墓に我をつけるんですね。亡くなった後にね葬式を開くでしょ。ね、葬式ってのは盛大な葬式じゃないとダメですよね。
いや、そんなことない。
やっぱりみんなが集まってきてね、はぁーってね、泣いてくれてね。誰も来なかったら寂しいですよね。だけど、死んでしまったらですよ。こんなことも全部見えないんです。ね、関係ないんですよ。そういうお墓に執着したり、葬式に執着するのも我なんです。自分は葬式だと思ってるんですよ。自分はお墓だと思ってるんです。そのお墓でどう扱われるかによって自分の存在が決まるわけ、ね、
全部生きてるうちにあれやこれや考えてることであって、死んだ先までそれを管理できるぐらいに思ってるのかね。
だからその私たちはですよ、自分を知らないんです。無明に覆われてるから、ここがポイントなんです。
あ、だから
無明に覆われてるから、だから 自分はわからないから我が自分だと思ってるんです。この肉体が自分だと思っている、肉体に宿って、ね、肉体の手に入れた、なんていうんですかね、学力とか高価なブランドの服とか宝石とか車とかですね、家とか、そういうものが自分だと思ってるんです。そこに我をつけてるんですよ。で、その我がある、我があるというように自分を確認してるわけ、ね、だから震災とかで家がバーって流されちゃうと、家イコール自分だと思うから自分を見失ってしまうんです。でもその家が流されたから自分を見失ったんじゃなくて、初めから自分は闇に覆われてるんです。でそのことに気づいてないんです、私たちは。だから私たちはですね、生まれてからずっと自分を知らなくて生きてる状態なんです。自分が知らないのに平気で生きてるんですよ。怖いでしょ。
これが自分だと思ってるから生きれちゃう。
そうそうそう、まあ我が自分だと思ってるからね。だからその中古のテレビがね、捨てられると文句言うわけですよ。ね、あれは自分だと思ってるから、我がついてるから、その我のついているものを捨てられると、自分がそのように扱われていると思って腹が立つんですよ、ね、だけど中古のテレビと自分は別物なんです。ところがあまりにも自分というのがわからないから、もう我のついているものが自分だと思ってしまうんです。で、自分は死んだとしてもこの我のついてるものが残ったらいいってなっちゃう。よく言うでしょう、おじいちゃんちょっとさ、物がいっぱいあるから整理したらどうだってね、どうですかって聞いたら、うっしゃい、死んでから捨てなさいっていうふうに言うでしょ。言うよ、そういう人は。死んでから捨てなさいって誰が捨てるんですか。誰が片付けるんですか、あなたのね、その汚したものや、あなたの集めたもの、誰が捨てるんですか。私ですか。ねえ、立つ鳥跡を濁さずって言われるようにね、自分が片付けないといけないわけですよ。ところが捨てられない、なぜかと我がついてるから。結局そのこのものがなくなったら自分がなくなっちゃうんです。自分が見えなくなっちゃうんです。だから生きてる間にこの我のついてるものを一生懸命かき集めるんですね。これが私たちの人生なんです。だから私たちの人生っていうのはね、何にも始まってないんですよ。ここがポイントなんですね。私たちは何のために生まれてきたかって言ったら、この自分を明らかにするために生まれてきたんです。自分を知るために生まれてきたんです。ところが自分を知るための努力を全くせずに、一生懸命我をね、かき集めて生きてるんです。
外側を考えて、いろんなものを手に入れた、いろんなものを身につけたっていうのが全部我であって、
はい、
じゃあ本当の自分じゃないもんね。
ね。だから自分を知らないまま生きてるんです。私たちは。
こんなになっちゃった。こんなとして。
ここがね、すごく大事なところなんです。これがまず仏教のね、根本的な目的なんですよ。仏教というのは何のためにね、あるかって、自分を知るためにある。人生の目的は何かって、自分を知ることなんですよ。ね、自分を知ることが仏、その人生の目的なんですけど。ところが私たちはその自分を知ることをやらずに、その我をいっぱいつけるわけ。いろんなものに我をつけて、我をかき集めて、あ、大丈夫大丈夫って思ってるんです。
それを増やすのが目的の
よう。そうそうそうそうそう、お金を増やすこと、財産を増やすこと、農地を拡大していくことね、トラクターを買うこと、それが ね、人生の目的になってるわけです。
子や孫に財産を渡す。
そうそう、それはなぜこう、ね、子や孫に財産を渡すかって言ったら、その財産イコール自分だからなんです、ね、私は死んでも財産は残る、ね、だから財産イコール私だから、私は死なないっていう発想なんです、うん、
肉体はなくなってもそこに自分がいる。
そう、そこに自分がいるんです、ね、私のお墓の前で、ね、泣かないでくださいって、ね、私はそこにはいません、死んでなんかいませんってね、財産になったってね、お金になったって感じですよね。だってそうじゃないですか。そうでしょ、私は財産なんです、ね、その財産を子供に引き継いでほしいのは、その財産イコール私だからなんですよ。でもそれは死んでいくときに分かる。この自分の石になってかき集めたものは私じゃなかったと思って死ぬんです。そしてじゃあ私はどうなるかっていうと、無明の闇に覆われてるから真っ暗な世界に行きます、死んだら。これを仏教で五生の一大事って言うんです。すごいよくわかりました。よくわかりました。ああそうだったんだ、これを解決するのが仏教だったんだ。
はい、
だから私たちはこの罪悪を減らさないと無明は破れないから、善を実践しないといけないんですよ、ね、何のために善を実践するんですかって、善を実践しないと無明は破れないんです。だから修行が必要ですよっていうふうに仏教で教えられるわけですね。無明を破るために。
大変です。
はい。ところが、そもそも私たちはこの自分が真っ暗闇であるっていうことに気づいてない。ね。気づいてない。
外ばかり見てるもんね。
その我が自分だと思ってるから、自分は真っ暗であるという真実に目を向けることはないんです。
あ、人間が暗闇を恐れるっていうのはそれと関係
ないんですか？あ、そう、人間が暗闇を恐れるのは自分が生まれてくる前の世界が闇だったからです。あ、闇から生まれてきたから闇を恐れる。
罪悪を減らそうとして実践していくっていうことは、その暗闇っていうものが最初は100怖かったのが薄らいでいくんですか？
それはそうなんですよ。そうそうそうそう、はい、だんだん死というものを受け入れていけるようになるということです、ね、ね、そこで説法を聞くっていうのは何ですかと、で仏法で説法を聞くっていうのは何ですかっていうと、ここに、無明を破れた人がいるんですよ、ね、無明を破れた人がいる、善知識と言われる人ね、無明を破れた人がいるとですね、この人は真実が見えるんですよ。仏性の働きによって照らされて真実が見えるわけです。照らされて真実が見える。だから真実を伝えることができるんです、ね、真実を伝えることができる。私たちは闇に覆われて真実を見ることはできないけども、善知識は真実を見ることができるから、 その真実を説法という形で私に届けることができるんです。そうすると、まあ、無明に覆われていてもその真実が知らされるわけです。そう。ところがここに書いてある70ページを見ていただくと、もし人全本なくんばこの経を聞くことを得ずとね、こういうふうに言われているわけです。もし人全本なくんばこの経を聞くことを得ずっていうのはですね、この経っていうのは全知識の教えですね。祝禅がなかったら仏教は聞けないってことなんです。それはなんでかっていうと、まず私たちはこっち側の状態なんですね、今。こっち側っていうのは我が自分だと思ってるわけ。で、我が自分だと思ってる。そこそこ善人だと思ってるわけ。
そうだね。そこそこ。
そこそこ善人だと思うんだ。そんなね、まあ、悪人ではないと。
そうだね。
そこそこ善人だと思っているし、悪い人間じゃないと思ってる、
うん
ね、そんな私が真実を聞いたら罪悪いっぱいの自分が見えちゃうわけです。あと都合が悪いわけですよ、非常に。そこでそのなんていうんですかね、仏教を聞くと何ですかね、今までの自分の人生っていうのは我を一生懸命かき集めるために生きてきた人生ね、もう苦労して集めてきたわけですよ。人生のほとんどを我を集めるために生きてきたんですよ。
苦労してね、
ね、そう苦労してね、一生懸命農地を開拓し、苦労し毎年ね作物を作り、苦労して働いてね、そして車を買い、家を買い、装飾品を買い、ブランド品を買ってきたね。それ全部我のためなんです。
そしたら生活保護をもらった人は我がないっていうこと。
いや、生活保護を持ってる人は余計我が強いわけですよ。はい、もらってる人
余計強いの。
余計強いです、うん、はい、だってそれはね、なりふり構わず働けば働けますよね、
う
ん、
そうです
よ。プライドが高いからですよね。だからこの我を全知識の説法は崩してしまう。つまり人生の本当の姿を教えてくれるわけ。人生の本当の姿っていうのはね、もう人間なんてララララララララって感じでね、もういくら頑張ってきたことがもう何だったのかと。
本当に何だったんだろう
ね。もう笑うしかないと、ね、ラララララララとしかね言えない。もう何やってきたんだろうと。
あの苦労が何だったの。
そうなんです、ね、一生懸命これ長く人生長く生きてきた人ほど、なおもうそうですよ、80も生きてきたんですよ。今更人生、あなたの人生無意味だったなんてことはね、認められません。
ショックで倒れるから、ね、
そう
ね、若いうちの方がまだね、痛手は少ないから。
そうね、だからもうその見たくないんです。もう真実を見たくないんですよ。
それが真実だもんね、見たくないからね。
ね、だってもう明らかにだっても人生無意味じゃないですか。ここがポイントなんですよ。明らかに無意味なんですよ。もうちょびっとも報われないわけ。もう仏教の知らない人生にね、幸せなんてないんです。もう報われないんですよ、どう頑張っても。しかもね、もう悲しいことに根性だけじゃないんですこれ。前世もその前もその前もその前もその前もその前もその前もずっと我を追い求めて生きてきたんです。そこなんですよ。だから仏教を聞いていくと 頭では仏教を聞かなくちゃいけないっていうことは分かってるんですけど、分かっちゃいるけど、なんていうんですかね、いろんな言い訳をして聞きたくない。そのね、真実は見えないんだけど、なんとなく感じるわけ。このまま進んでいくとね、大変なことが分かってしまうと。ね、もうそうするとさ、ね、弔問に行こうかやめようか考え中とかでね、もう行こうかやめようかって感じでね、もうなんて言うんですかね、行くと聞いたときは、はぁ、いい話を聞かせていただいたって思うわけですよ。ところがですね、時間が経つと寺はてるてる、日々曇る。家に着いたら雨風じゃんってことでね。あれ何だったのか。ねえ、あれあんなにすっきりはっきり聞くね、分かっていたことがね、分かんなくなっていくんです。なぜかと、無明があるから。こう闇に隠していくんです。
すごい。
そう。だってもう人生の否定でしかないから。
その不安っていうのが、その死なないっていうこととつながるわけ。
あ、そうそうそうそう。うん、まあ、不安だから、もういつまでも生きておれると思いたい。うんうん、いつまでも生きていくためにはどうしたらいいかって言ったら、我のついたものは自分ですね。我のついたものは自分だから、この自分を、我のついたものをね、使わない。これが一番大事ですね。
痛ましくて使わないのか。
いや、痛ましくじゃなくて、使うとですね、壊れたり、傷ついたり、使えなくなっていくからです。使わなければ、そう、変わらないで折れると思います。そう。人間はね、死にたくないから、だから、もう見ないんです。我のついたもの。見てないんです。見たらだって無常であることが分かっちゃうから。うん、そして、ね、我のついているものが無常であるように、自分もやがて死んでいくっていうことが分かっちゃう。自分が死んでいくっていうことが分かると、我のついているものに執着することはできなくなるんです。ね。だから、その執着の強い人ほど整理ができないんです。はい。だから、私がね、一生懸命皆さんに整理をしてください。整理をしてくださいっていうふうに言ってるのは、それはあなたの我のついているものはですね、無常であるっていうことを教えてあげてるためなんです。教えるためなんです。整理をすることによって、ね、その、自分のね、手に入れたものはやがて必ず自分のそばから離れていくっていうことを、その、知ることができるわけ。同じように、我のついたものも、なくなるように、自分も、やがて死んでいくっていうことを、まあ、知らせることができるんですね。そして同時に、我は自分じゃない。死んでいくってことが分かると、もう我は自分じゃないってことが分かるわけ。じゃあもういい加減何度も死んでますからね。今生初めてじゃないですから。何回も死んでますから、我が崩れるっていうことは、うすうす皆さん分かってるんです。だから、死を考えると、もう自分の今まで、なんていうんですね、我をつけたものは何の明かりにもならなくなる。何も明かりにもならなくなると同時に闇が見えてくるんです。この闇こそ無明の闇なんです。この闇こそ無明の闇で、この闇を破ることが人生の目的なんです。だから皆さんに整理ですよ、整理、整理、整理って ていうふうにね話をしてきたわけです。なんで仏教と生理と何の関係があるんですかと。それは生理っていうのは我のついているものを捨てるからこそ意味があるわけ。我のついているもの、我のついているものっていうのは私たちはね無意識のうちに死を恐れているから、我のついているものほど使わないんです、うん、なぜかと使ったら無常が分かっちゃうからなんです、うん、だから使っているものに我はつけないんです。それは死を受け入れたら我をつけますよ。だけど死ぬと思ってない間は我をつけれないんです、使っているものに。そうでしょ、歯ブラシに我をつけれます、箸に我をつけれます、茶碗に我をつけれますか。つけれないですよね。なぜか無常だからですよね。だから高級品ほど我をつけるんです。ブランドのバッグ我がつきますね。高かったからじゃないです、使わないからです、ね、宝石これも何です、我がつく。なぜか使わないから、使わないから傷がつかないね。あとね100円ショップで買ってきたものねこれも結構執着する、我がつくで使わない、まあ、欲で買ってきたものだけで使います。でそういうものに我がつく、そうするとその何て言うんですかね、物を整理しない人ほど、自分はこの我のついた我だと思ってる、本当の自分に目を向けないんです。だって使わないから見てないし、使わないからいつまでも使えると思ってるんです。そしていつまでも使えると思ってるからいつまでも死なないって思ってるんです。いつまでも死なないと思ってるからね、目の前の、人を大事にしないわけ、目の前の旦那さんを大事にしない、だから生きてるもんずっと目の前の子供を大事にしない、ずっと一緒にいると思うから。だから無常がわからないと、ね、大事なものも大事にしないままこう時間だけが過ぎていく。だから仏教っていうのはまず最初に整理をしていくのが仏教ですよ。まずこの我に対、ね、我ばかり見ている私たちの目をこの心を内側に向けないといけない、ね、つまり目を外から内側に向ける教え、これが声聞の教えなんです。だからまず声聞ってどんな教え方、我が自分だと思っている、そして本当の自分を知らないってことにさえも気づいてない、そういう私たちにですね、我は自分じゃないんだっていうことをいろいろな方面を通して教えていく、その教えですね。これが声聞の教え。でそれと同時にですね、この無明に覆われている私っていうのはですよ、じゃあ今無明が破れたらこうどうなってしまうかっていうと、実はこう無明が破れたらこれいないんです、こういう状態なんです。そう、私はいないんです。これが真実なんです。はい。わかりますかね？今こう書いてありますけど、闇に覆われている私っていうのは、闇が破れたならばどうなるかっていうと、どうなるかっていうと、私はいない。
業が残るわけじゃない。
そうなんですよ。いない。 ります？
私はどこに、
わかります？私はない、
どこ行ってしまう
そう、だから死んだら消えてなくなるんです。これが真実、うん、まず思いをこう思い出していただきたいんですけど、私っていうのは我ですよね。我っていうのは何で決まるかっていうと、過去の行いによって決まるんです。つまり今まで自分がどのように生きてきたかっていうことで我が生み出されるわけ。この過去の行いが、例えばA さんと会ってるときはニコニコ笑い、B さんと会ってるときはプンプンして、C さんと会ってるときはビクビクして、D さんと会ってるときはケラケラ笑ってたらどうなります？ A さんと会ってるときは、A さんね、A さんに会ってるときは、その、ね、A さんに会ってるときのように荒屋敷の中に業が収まる。B さんに会ってるときは B さんに会ってるように業が収まる。C さんに会ってるときは C さんに会ってるように業が収まる。D さんに会ってるときは D さんに会ってるように業が収まる。つまり人によって接し方が変わってしまうと、荒屋敷の中に収まる業がむちゃくちゃになるわけですよ。そう、一貫性のない行いっていうのは、その一貫性のない業が出来上がるわけ。わかります？仏教は無我の教えだから、そのアートマンっていう我があるわけじゃないんですよ、私の中に。これが私たちの根本的な間違いなんです、ね、無我の教えだから、私というのは固定不変のものじゃないわけね、つまり作らないとないんです。ここがね、根本的な間違いなんです。皆さんはね、死んだら魂が残るって思うんですよ。ね、だからその魂がお墓の中にいるとか、魂がこう天から見守っているとか、こう思ってるんです。でもその魂が残るっていうのは仏教で我の教えなんですよ。それはないっていうのは仏教の真理なんですよ。仏教は無我の教えだから、諸法無我の教えだから、自分は残らないわけ。残らないっていうのは誰もが残らないわけじゃないんですよ。自分のある人とない人が世の中にいるんです。つまり自分をちゃんと持ってる人はある程度無明が破れているんです。つまりこの罪悪を犯してるっていうのは、悪いことをしてるじゃなくて、自分を作るような種まきをしてないって意味なんです。自分を作るような種まきをしていない人はもう自分がないんです。肉体はあるけど肉体の中に魂がないんです。だからね、認知症になった人はですよ、もう肉体が衰えちゃったから、中身がないから、もうなんて言うんですかね。
抜け殻みたいな。
そう、抜け殻みたいな感じになる。うん、あるのはね、恐怖。馬鹿にされたくないという気持ち。うん、恐れ、寂しさ。もうそういうものしかない。
あれ、抜け殻みたいになってもそれは残るんですか？
抜け殻みたいになるってことは、死んだら亡くなるってことなんです。亡くなるっていうのはいわゆるあるんだけど、多分業はあるんだけど、それが確固としたものじゃないから、肉体を失ったら消えて亡くなるってことなんです。だから生きてる間、生きてるっていうか若い間はこう我を作ってね、肉体が自分だと思ってるから、ね、肉体に宿る魂のことなんて無視して生きてるわけ。ところが年を取ると肉体が衰えていくじゃないですか。肉体が衰えていくと中に入っているものがこう出てくるわけ。 中に入ってるものが空っぽだったら、本当空っぽの人間になっちゃうんですよ。今認知症の人が増えてるということは、その認知症の人たちは自分がないわけ。こんな人にですよ、説法したらどうなるか。
何も分からないし。
もうほんならもう恐怖以外の何者でもないわけ。だってもう中身が見えちゃったらどうするんですか。あとどれだけ生きられるか分かんないの。もう自分の中は空っぽ状態なんです。そして肉体を失うとね、その空っぽの器がなくなるんです。こういわゆるこの世と外の世界、いわゆる自分と外の世界を分けているものが肉体です。ここは外の世界。ここにも市場、見えない市場がいるわけ。でこの中にもこう空っぽのなんかいるわけ。自分の業が。で肉体を失ったらどうなるんですか。この世界と自分とこう分けるものがなくなる、器がなくなると。千の風にって、ね、なっちゃうわけですよね。
それでどうしても生きてるうちに自分を作らなくちゃいけないってこと。
はい。だからもうこんな状態になってしまった人は、こんな状態でも年を取って自分がない状態になっている人は、もう現実を見たくない。だからどんどんと物忘れが多くなり、認知症になっていくわけ。
あの現実を見たくないからになっていくわけ。
そう、だってもう現実を見たらもう怖いじゃん。もうだって熱い、どれだけ生きられるかわからない。それ死んだらどうなるかって、死んだら自分はないわけですから。自分を作ってこなかったわけですから。そしたらもうものすごい恐怖なんです。これはお酒でも飲まずにはおれないですよね。だからこうなってしまう、つまり年を取っても全然自分を作らずにこうなってしまっている人は、もうどうしようもないわけです、これ。もう手遅れなんです、こういう人は。残念ながら。お前はもう死んでいる。でも死んでるわけです、もう。だからこの人は、もう助けることもできないような状態で、あとは死んで、地獄に落ちるのを待ってるだけなんです、うん、真っ暗な世界に行くのをただ待ってるだけの人なんです、うん、生きてもいない、死んでもないけど生きてもない。
ほとんどの人は自分は悪いことしてないから地獄に落ちない、そういう考え。
だから悪いことをしてるかどうか関係ないんです。関係ない。生きてる間にやらなくちゃいけないことがあるんです。それをやるかやらないかなんです。私たちは悪いことさえしなければ、うん、ね、いいところに行けると思ってるわけ、
うん、思ってるん
ですよね。違う違うんですよ、うん、生きてる間にね、宿題があるんです、私たちは、うん、それは何の宿題かって、まず自分を作るっていう宿題があるんです、うん、自分を作るという宿題があって、自分を作っておかないと、もう本当に私たちという存在、生まれてできて死んで亡くなっていく存在なんです。
仰向くと同じになっちゃうんだね。
はい。そう。だからもう永遠の別れです。こうなっちゃった人は。だからそれが。多くの人はそういう状態ですよってことなんです。多くの人は生まれてできて死んで消えていく存在なんです。消えていくけど亡くなるわけじゃないですよ。自分という存在が消えてまた肉体を持つわけ。私というものは消えるけどね。また別の形で生まれてくる。そしてまた泡のように流されて、泡がパチンと剥がれてね、弾けて消えていくと。でまたその私というものが現れて消えて、生死生死を繰り返していくものが私たち。 例えば上だというこの業はちゃんとしたものを作らない限り死んで終わりなんです。私っていうのはね、私だと思っているものはこれで終わりなんです。だからこの人のお母さんでこんな子供がいてとかこんな主人がいてっていうのも全部なくなる。全部消えてなくなる。はい。だからもうないんだから自分は。で年を取るともうどんなに否定しても心の奥底でですね、その日が近づいているっていうことに。こう感じるのね、そういうその日が近づいてるってことを感じるから怖くなって、もう何かでごまかさずに折れないですよね。ね、毎日毎日お酒を飲まずに折れない人の気持ちがこれでわかりますよね。ねえ、せめて中古のテレビは置いときたいですよね。私が死んでも中古のテレビが残る。この気持ちっていうのはね、ここまで話をするとなんとなくわかる気がしません？ここまで話をすると、ああ、そうなんだな。でもそれはね、もう仏様の眼から見ると、もうなんていうんですかね、かわいそうなんですね。これを、まあ、よく皆さん来ましたよね、お釈迦様がね、私にも苦しいことがあると、ね、仏の眼を閉じるとですね、毎日毎日雨が降るがごとく、ね、死んで地獄へ落ちていく人たちがいると、その人たちのねこれからのことを思うともう苦しまずに折れないんだと。わかりますよね。もうたくさんの認知症の方々がいると、その人たちが死んでどんな世界に行くのか、そう思うとですよ、もう悲しくなってくるじゃないですか。この人たちは決して悪いことをしていたわけじゃない、ただそのやるべきことをやらずにもう年を取ってしまったんです。
ばかりだもんね。
はい。
教えがないもんね。
あ、これはすごい悲しいね、悲しいことなんです。でこれがまあ何ですかね、みんな知らないで生きてるからね。ね、あ、もうすぐ東京オリンピックですよね。7年後に。ねえ、もう本当楽しいですよね。17年後にはね、リニア新幹線もですよ。東京名古屋間で通りますよね。
命あったらね。
外側の側を喜んで、ね。
そうそうそうそう。ねえ、ワールドカップだとかね、うん、サッカーで日本が勝った負けた、ね、なでしこじゃ勝った負けたっていうことでね、うん、喜んで折れるんです。
生きてる生きてない関係なくどどこだって。
だからそれは確かにね、いいことかもしれないけど、あなたは生きてる間にもっと大事なことがあるんじゃないんですかと、ね、それを解決しないといけないんじゃないんですか、ね、だけどいきなり話してもわからない。最初に書いたように前本なくんばこの経を聞くことを得ず、祝前がなかったならばですね、この経を聞くことはできない。つまり真実をもう受け止めることができない。ね、
祝前っていうのは過去世からの
祝前っていうのはですね、祝前っていうのはいわゆる 自分をどれだけ作ってきたかっていうことと、どれだけ仏法を聞いてきたかっていうことです。
過去に。
そう、過去っていうのは別に過去性じゃないからね。生きてね、今までの間にどれだけ自分を作るような種まきをしてきたかっていうことが大事なんです。これを仏教で戒っていうんです。はい。戒。戒を実践してきた人はこれ業があるんです。
自分が少しずつ作られている。
ここで大事なのは、良い種まきじゃないからね、戒は関係ないからね。良いことをするとか、人に親切するとか、人にひどいことをするとかじゃないからね。戒っていうのは人じゃないわけ。自分が、自分の生活習慣がきちっとしてるかどうかなんです。
生理だとか、
わかりやすく言えばね、この私たちは我を拡大していくことが人生なんですよ。戒っていうのはもう我を一定に保つんですね。まあ、例えば子育てで言ったらですよ、子供にカラーボックスを一つ渡すわけですよ。で、持ち物はこれ一つ、この中に全部、ま、収めてねっていうふうに言うんです。でも子供はいろんなものを持ってきてね、あれも欲しい、これも欲しいって言って、こうガのついたものを上に置いていくわけです。ところがカラーボックスの範囲内しか物は置けないから、やがて溢れて落ちていくわけです、ね、落ちたものは捨てていくんですね。あれも欲しい、これも欲しいって買ってくるけど、買ってくるけど、もらってくるけど、作ってみるけど、だけどカラーボックスの一つの中にしか物は置けないから、やがていっぱいになったら何かをね、何かを手に入れたら何かを捨てないといけない、何かを手に入れたら何かを捨てなくちゃいけない、何かを手に入れたら何かを捨てなくちゃいけない。これを繰り返していくと自分が出来上がってくるんですよ。ところが世の中のお父さんやお母さんはね、何かを、子供がこう、子供が何ですかね、幼稚園の、なんかいろんなものを作っていくと、あ、まあ、かわいい、じゃあもう一つカラーボックス置きましょうかしらね。その、置く場所が増えていくんです。これがまずい、がの拡大なんです。こうするともう人生イコール我だと思って、もう我を拡大していくために人生を生きていくことになる。このね、ほんのちょっとのことですよ。子育てで言ったらね、自分の持ち物をね、カラーボックス一つにしてねっていうだけで、はい、五章の一大事解決ってことなんです。こんなことで解決できます。ワクチンでしょ。いや、これも知ってるか知ってないかだけど、
すぐやってますよね。
そうそうそう。そうすると、そうそう、自分が出来上がっていくんです。そうそう、自分が出来上がると、この無明が破れていくんです。真実を受け止められるから、自分があるから。
真実を受け止められないということは自分がないってこと。
そうなんです。まあ、ちょっと長くなりましたから少し休憩をしてください。